はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日ね、三重県にある伊勢志摩エバーグレイズの良いところ3つ、皆さんとシェアさせていただきました。その続きになるんですが、今日はちょっと正直に伊勢志摩エバーグレイズ微妙やなと、これちょっとデメリットやなと思うところ3つお話ししておきます。やっぱり全部が全部いいわけじゃなくて、直すべきとこ、ここちょっと微妙やなって思うところもやっぱりありますと、それを踏まえた上で皆さんにはぜひ行っていただきたい。で、私はこのエバーグレイズですね、伊勢志摩エバーグレイズ過去に6回ほど行っていて、まあハロウィンも多いんですけれども、あとは夏と、行ってますね。で、家族だけの時もあれば、嫁さんの方のお母さんと一緒に行ったこともありますし、兄弟家族、弟家族と一緒の時もありました。まあ、それぐらいね、掘り込んでるキャンプ場、グランピング施設ですね。で、そんな僕がですね、そんなエバーグレイズ大好きな僕がですね、好きすぎるからこそ気づいたちょっとした不満をね、リアルな視点でお伝えしていきたいと思います。では、最後まで聞いていただければと思います。で、先に結論を言っておくと、やっぱり子供と一緒に行くなら、エバーグレイズ最高ですと。まあ、デメリットもあるのも事実なんですけど、それを差し引いてもいいと思います。ぜひ行ってください。これが一応結論です。まあ、その上でね、リアルなデメリット3つですね、皆さんとシェアさせていただこうと思います。で、1つ目のデメリットはですね、値段が高いですね。まあ、これが一番大きなデメリットかなと思っています。っていうのも、エバーグレイズっていうのは、普通のキャンプ場と違って、グランピング施設なんですよね。でさらにただのグランピング施設じゃなくて、まあ、いろんなアクティビティとかエンタメがたくさんあります。でプラス朝食は無料でフレンチトースト食べ放題、アイスコーヒーもありますし、ホットコーヒーもありますし、お子様にはアップルウォーターっていうのも新しく今回できてました。うん。だから正直値段は高いんですけど、まあ僕からすると納得できる価格だなと思っています。宿泊するキャビンによって値段の差は結構あってですね、例えばカヌーがついてるキャビンとか、ドッグラン付きのキャビンとか、ちょっとした公園がついてるキャビンとか、そういうのに泊まろうとするとですね、平気で1泊 4、5万しますね。うん、結構やっぱそう考えるとえぐいです。で、うちの家族4人で行くときは、そのキャビンの中でも一番安いですね、ジョージアキャビンという一番安いタイプに泊まっていて、まあ、トップシーズン一番高い時期でもですね、1泊1万7000円ぐらいですね。だからビジネスホテル泊まるのとちょい高ぐらいです。で、友達家族とか、あと兄弟家族で2家族で行くときは、広めの8人キャビンのテキサスキャビンというところを使っています。まあ、ここはまあまあします。で、ちなみに一番安いのはテントサイトで1泊8000円ぐらいからあるんですけど、うちはですね、正直エバーグレイズまで行ってテント張って撤収してっていうのがめんどくさいんで、もうキャビン一択ですね。もちろんテントサイトで8000円で泊まれるんでコスパいいかなと思うんですけど、そのテント張ったり撤収する時間、片付ける時間がもったいないんで、その時間全部エバーグレイズで遊びたいから、やっぱもうキャビン一択かなと思っています。で、ジョージアキャビンはね、一番小さくて一番安いタイプっていうんですけど、全然満足ですよ。僕は全然満足です。もちろんトイレとかは共同のトイレ行かなあかんし、炊事場も共同のとこ行かないとダメなんですけど、もう十分キャビンの中にね、空調も効いてるし、大きめのベッドもあるし、2段ベッドもあるしで、全然問題ないです。で、ここから僕の、まあ、考えも入るんですけど、この値段が高いって、逆に言うとめちゃくちゃ価値があるってことなんですよね。というのも、正直ね、エバーグレイズ、お客さん、ゲスト、マナー悪い人いないんですよ。というのも、高いお金を払ってきているお客さんなんで、やっぱりね、マナーいい人が多いんですよ。で、これってめっちゃ悲しいけど、事実です。現実です。キャンプ場って、料金とお客さんのマナー比例するんですよ。これちょっと悲しいんですけどね。うん。ある程度比例します。やっぱり安い格安キャンプ場ではですね、夜中まで騒いでるグループがいたりとか、ゴミはそのままにしてあったりだとか、炊事場めちゃくちゃ汚くなってたりとか、トイレめっちゃ汚く使ったりとか、そういうのやっぱあります。でもエバーグレイズってある程度お金払っている場所なんで、マナーいいです。うん。 もう10時消灯なんですけど、10時過ぎて騒いでる人はもう一人もいないですね。まあもちろんスタッフが徹底して見回りしてるっていうのもあるんですけれども、もう騒ぐ人いませんし、もちろんゴミをその辺に放置してる人もいないです。だから子供が安心して遊べるんですよね。だからやっぱ値段の価値に比例してストレスの代償っていうのは変わってきます。安いっていうところはやっぱそれなりの理由があるし、その分にかかるストレスっていうのはその安さ分やと思った方がいい。だから正直高いけど私は価値に見合ってると思ってます。で、2つ目のデメリットですね、予約が争奪戦すぎるっていうね。まあもうこれはちょっとね笑うしかないんですけれども、予約開始はまあだいたい夜中の12時から予約開始スタートするんですけど、だいたい一般利用者が3ヶ月前で、で会員になると4ヶ月前の夜中12時だったかな、なんかそんなんです。まあそれはちょっとインターネットでまたホームページ見てください。でこれがねインターネットのポチリ合戦がすごいです。でうちはだいたいエバーグレーズは3連休を狙っていくことが多いんですけれども、本当に日付変わった瞬間に戦いが始まります。なかなか繋がんなかったりとか、すぐに埋まったりとかっていうのはあります。うん、もう埋まってるやんっていうのがね結構定番なんですよね。まあそれだけ人気あります。ただでもこれねちょっとラッキーチャンスなんが、キャンプブームが去ってコロナ禍過ぎてみんな普通の何テーマパークとかに行き出して、エバーグレイズもちょっと予約の争奪戦は落ち着いたかなというふうに思います。うん、だからこそまあ行くぞって決めたらね、事前にしっかり予約のタイミング調べて0時待機は基本ですね。もうエバーグレイズは結構予約争奪戦、これはもうしゃあないです。ではエバーグレイズのデメリット3つ目、これ最大で最強の一番だるいとこです。エバーグレイズマジでこれなんとかしてほしい。エバーグレース、まあ、これ聞いてくれてるスタッフいたらもう速攻でここは修正してほしい。一番だるいデメリット言います。これは何かっていうと、買える時のロスがえぐいです。もう買えるのめちゃくちゃ嫌になります。例えば2泊3日で、3日目の朝、朝ごはん食べてキッズクラブやったら、あとは片付けしてチェックアウトなんですけど、もうこの瞬間めちゃくちゃ嫌です。めちゃくちゃロスになります。2泊3日で行っても体感4秒なんですよ。エバーグレーズって時間の流れめっちゃ早いんで体感4秒で終わります。チェックインしたとこやのに、うわもうチェックアウトやんみたいな、なんならさっき着いたぐらいの感覚やけどって、これがねめっちゃだるいんですよ。で帰りの車ではですね、まあもちろん楽しかったことを家族で喋りながら帰るんですけれども、その思い出を話すのも寂しくなる、悲しくなる。今回やったら例えばプールであんなことあったなとか、玉入れやったなとかね。でうちの姪っ子初めてのプールデビューで最初は怖がってたけど、最後はなんか楽しそうに泳いでたなと、プールで楽しんでたなとかって思うとね、もうね悲しいんすよ。ロスがえぐい。もう楽しすぎるからこそ生まれるこの贅沢である不満、贅沢な不満ではあるんですけど、毎回エバーグレイズはロスになります。で今回うちの弟家族一緒に行って初めてのエバーグレーズだったんですけど、帰ってからもね、うちの義妹がですね、やっぱりエバーグレーズロスになってますと、もう嫌な気持ちで次の日出勤しましたとかね、そういうLINEをくれました。なのでこのエバーグレーズロス、これは覚悟してください。伊勢志摩エバーグレーズの最大の最大のデメリットですね。うん、ということで今回はいろいろお話をさせていただきましたけれども、まあ、デメリットこれね、今聞いてもらった方お分かりの通り、実はですねエバーグレーズのデメリットってこれ、まあ、結局魅力なんですよ。全部魅力なんですよね。うん、価格が高いから変な人が来ないっていうのもやっぱこれはすごい大事、敷居を高くすることで変な客、ストレスたまるようなお客さんが来ないっていうのもすごく大事やし、あと予約取りづらいことでやっぱ行ける楽しみが増える、行けるラッキーさ、希少性が増すっていうね。そして帰りのロスね、ほんまに悲しいんですよ。それだけはねほんまに皆さん覚悟してくださいということでですね、エバーグレイズちょっとでも気になった方はですね、まずは公式サイトをチェックしてもらって、皆さん行ける日をですねチェックしてですね、ぜひ一度行ってみてください。特にお子さんがいるご家庭ですね、子供がね一生覚えてるような思い出ができます。そして親もリフレッシュできて笑顔で帰れます。そして家族との絆が深まります。で次はいつ行こうかっていう楽しみも増えます。 ということで、今回はですね、伊勢志摩エバーグレイズのちょっと微妙なところ正直お伝えしましたが、結局いいとこです。もう家族で行くならエバーグレイズ一回体験してみてください。もちろんアウトドアやったことない人でも全然大丈夫です。何でもレンタルできるし、ご飯とかバーベキューセットとかも全部用意できます。お金出せばできます。なので全然難しくないです。むしろレトルトのカレーとかでも全然いい。楽しいんで、場所がで、夜のビンゴで大盛り上がりしてください。ということで、今回はですね、エバーグレイズのデメリット参戦お伝えしました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。